お差し支えのない方はご起立ください。礼拝への招きの言葉。一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であり、一人一人はその部分です。正英539番。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり、アーメン。講読15、詩編51編、賛美歌中ほどの12ページにございます。講読15、詩編51編。ああ神よ、願わくは汝の慈しみによりて我を憐れみ、
汝の憐れみの大きみによりて我が子どもの皮を消したまえ、
我が不義をことごとく洗い去り、
我を我が罪より清めたまえ、
我は我が咎を知る、
我が罪は常に我が前にあり、
我は汝に向かいてただ汝に罪を犯し、
見舞いに悪しきことを行えり、
されば汝物言う時は正しとせられ、
汝裁く時は咎めなしとせられたも、
見よ我横島の中にありて生まれ、
罪にありて
何時誠を心の内にまで望み、
我が隠れたるところに知恵を知らしめたまま、
何時ヒソプをもて我を清めたまえ、
さらば我清なら、
我を洗いたまえ、
さらば我雪よりも白なら、
何時我に喜びと楽しみとを聞かせ、
何時が暗くし
願わくは、御顔を我がすべての罪より背け、
我がすべての不義を消したまえ。
ああ神よ、我がために清き心を作り、
我が内に直き霊を新たに起こしたまえ。
我を見舞いより捨てたもをなかれ、
何時の清き御霊を我より止めたもをなかれ、
何時の救いの喜びを我に返し、されば我、咎を犯せる者に汝の道を教えん。
罪とは汝に返り来たるべし。
神よ、 我が救いの神よ、血を流し沈みより我を助けいだしたまえ。主よ、我が唇を開きたまえ。何時は供え物を好みたまわず、もししからずば我これを捧げん。
何時また反対をお喜びたまわず。
神の求めたも供え物は砕けたる魂なり。
神よ、何時は砕けたる悔しい心を楽しめたも同じ。
賛美歌159番。 信仰告白、
頭七賛美歌をお持ちの方は裏表紙内側にございます。日本キリスト教団信仰告白。我らは信じかつ告白す。旧新約聖書は神の霊感によりてなり、キリストを明かし、福音の真理を示し、教会のよるべき唯一の聖典なり。されば聖書は聖霊によりて、神につき、救いにつきて、全く知識を我らに与う神の言葉にして、信仰と生活との誤りなき規範なり、主イエス・キリストによりて啓示せられ、聖書において明かしである唯一の神は、父、子、聖霊なる三位一体の神にていましたも、御子は我ら罪人の救いのために人となり、十字架にかかり、ひとたび己を全く生贄として神に捧げ、我らの贖いとなりたまえり、神は恵みをもて我らを選び、からキリストを信ずる信仰により、我らの罪を許して義としたも、この変わらざる恵みのうちに、聖霊は我らを清めて義の実を結ばしめ、その御業を成就したも、教会は主キリストの体にして、恵みより召されたる者の集いなり、教会は公の礼拝を守り、福音を正しく述べ伝え、バプテスマと主の晩餐との聖霊典を執り行い、愛の技に励みつつ、主の再び来たりたもを増し望む。我らは確信し、不要の生徒と共に人信条を告白す。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も、我らの主、イエス・キリストを信ず。父は聖霊により天あどり、乙女マリアを生まれ、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人の血よりよみがえり、天に昇り、全能の主なる神の右に座したまえり、賢いに来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。聖書を拝読いたします。ヨハネによる福音書13章21節から30節。新約聖書191ページ上の段でございます。ヨハネによる福音書13章21節から30節まで。イエスはこう話を終えると心を騒がせ証しして言われた。よくよく言っておく、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしている。弟子たちは誰のことを言われたのか察しかねて顔を見合わせた。イエスのすぐ隣には弟子の一人でイエスの愛しておられた者が席についていた。シモン・ペトロはこの弟子に誰について言っておられるのかと尋ねるように合図した。その弟子がイエスの胸元に寄りかかったまま、主よ、誰のことですかと言うと、イエスは、私がパン切れを浸して与えるのがその人だ、と答えになった。それから パン切れを浸して取り、シモンの子イスカリオテのユダにお与えになった。ユダがパン切れを受けるや否や、サタンが彼の中に入った。イエスはしようとしていることを今すぐするがよいと言われた。座についていた者は誰もなぜユダにこう言われたのかわからなかった。ある者はユダが金入れを預かっていたので、祭りに必要なものを買いなさいとか、貧しい人に何か施すようにとイエスが言われたのだと思っていた。ユダはパン切れを受け取るとすぐ出て行った。夜であった。そこまででございます。お祈りをお捧げいたしましょう。教会の頭にして、私たちの救い主、イエス・キリストの父なる神様、私たちの罪を許すために十字架にかかり、死んでよみがえられた御子イエス・キリストを、あなたはご自身の右に引き上げ、一切の権威と力とを与えてくださいました。主なるあなたの右にいてくださる救い主、イエス・キリストの取りなしのゆえに、今朝も私たちはこの御堂に集まって礼拝をお捧げすることが許されました。そのことを心より感謝いたします。しかし主よ、日々の生活の中であなたが共にいてくださることを忘れ、自分の力により頼んではあなたの御心に背く私たちでした。それにもかかわらず御子の取りなしゆえに、私たちから父なる神よと呼びかけられることをあなたは恥とはされず、むしろそれを喜びとしてくださいました。それだけではなく、この世にあってさまざまな恐れや不安の虜になり、死の恐れに支配される私たちにあなたは信仰を与えてくださいました。あなたの恵みを信じます。どうか御言葉と御霊とをもって私たちの傲慢な心と小賢しい知恵を打ち砕いてください。私たちの肉体が消え失せようとするときにも、主が共にいてくださることを信じ、皆を呼び続けることができるよう私たちに力をお与えください。今ここに集められていることはあなたの恵み以外何者でもありません。神の子と呼ばれるのにふさわしくない私たちに対して、あなたはいつも慈愛に満ちた父として臨んでくださり、私たちを待ち続け、愛する子よと幾度でも呼びかけてくださるお方です。そのようなあなたの恵みを今朝もこの礼拝において私たちの心にも体にも刻みつけてください。特に主の食卓に預かります。主が私たちの罪のために傷つき苦しんでくださったので、もはや私たちは自分の罪のために滅びることはありません。この驚くべき主の恵みへの深い感謝と感動を失うことがないように、御霊の力をもって私たちを清めてください。そして私たちにもう一度やり直せる、遅すぎることは何一つないと、主のしもべとして再び歩み出すことができますようにお支えください。この礼拝に共に連なることのできなかった方々があります。一人一人の事情を主が覚えてください。特に病の床にある方々の痛みを取り除き、主が共にいてくださってその心に平安をお与えください。まだ教会のことを知らない方々、教会から離れた方々を顧みてくださり、身元へと招き続けてください。そのような私たちの家族友人を覚えて、私たちも心を込めて祈ることを教えてください。また、求道中の方々の魂に、 あなたが語りかけてくださり、罪許されて新しい命の道へと歩み出すその時を、あなたの御心によって備えてください。優る主、洛北教会の枝として長く主と教会に仕えてこられた姉妹を、あなたは身元へと召されました。どうか悲しみと寂しさのうちにあるご家族を慰め、姉妹の魂を御手のうちにあって憩わせてください。姉妹が帰っていった同じ天を仰ぎ、主の御業に向かって私たちの信仰の目もまた開いてください。主の愛に応えて、これからも与えられた御業に励むことができますように。また困難な信仰の戦いの中にある方々、全国諸教会の福音伝道の働きの上に、あなたの祝福とお支えがありますように。今すべての思いを御前に集め、あなたの栄光を褒めたたえます。そこからのみ生まれる平安をもって私たちを捉えていてください。そのために御言葉の解き明かしをしてくださる森里信夫先生をお支えくださり、私たちの魂をあなたの愛に生きる自由へと解放してください。この礼拝において、主の恵みの港に休息を得て、ここから一週間の荒波の中へと船を漕ぎ出していくことができますように、御言葉と御霊とをもって私たちを支え導いてください。この願い祈りを主イエスキリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。
今日はイエス様がよみがえられて天に登って行かれた後、そしてペンテコステが起こるその前の主の日であります。この日に与えられた御言葉は、 時夜であったという言葉で終わっています。夜であったというのは、今日の十三章は、ヨハネによる福音書の十三章は、過ぎ越しの食事の時にイエス様が弟子たちの足をお洗いになった、そういう話の中のことであります。ですから過ぎ越しの夜の食事でありますから、時が夜であるのはもう決まっていることであります。当たり前のことです。この当然といえばあまりにも当たり前なこの記述をヨハネはさりげなく書き留めるのです。夜であった、それはユダの心でもありますし、ユダが外に出ていく時の世の中だと、そう言ってもよろしいかと思います。で、食事の席でイエス様は、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしていると言われました。イエス様はご自身がお選びになって寝食を共にして3年間を過ごしてきた仲間であります。その仲間を指さして、あなた方の一人が私を裏切ろうとしているとおっしゃったのですけれども、この言葉はイエス様にはとてもつらい言葉であったと、そういうふうに思います。そうに違いないと思うのです。ですからイエス様がこの言葉をお語りになったときに心を騒がせたとしても不思議ではありません。普通には言えないことです。なかなか受け入れがたい言葉です。信頼をして3年間一生懸命にイエス様は寝食を共にして神の福音を誰よりも弟子たちに説かれた。その弟子の一人が私を裏切ろうとしている。イエス様が心をお騒がせになっても、それは当たり前のことだとも思います。けれども、もう少し読んでみますと、この心を騒がせるという言葉は、ラザロの墓の前で、イエス様が心に憤りを覚えて、興奮してと語られている言葉と同じです。心に憤りを覚える。そういうことがここで語られているのです。あるいは、新改訳聖書は、霊の波動を感じるというふうに訳しているのです。ですから、この心を騒がせるというのは、イエス様のこの残念だとか、そのイエス様の人間イエスとしてのいろんな思いを超えて、霊の波動を感じる。あるいは、神の霊がイエスを激しく揺り動かす、そういう状況であるというふうに思われるのです。ルターはこのところを怒るというふうに訳しました。そういう激しさがここにあります。ですからイエス様は証しして言われたのだと聖書はそう記します。ここのところも新共同訳の聖書を見ますと、断言されたと訳していたところで訳しておりましたし、さらに口語訳聖書を見ますと、厳かに言われたと訳されているところであります。 断言された、厳かに言われた。神の霊がイエスを激しく揺動かした。霊の波動を感じた。ここでお語りになるイエス様の並々ならぬ思いが伝わってくるように思うのです。ことにその思いはイエス様がこれからかかろうとしていらっしゃる十字架を前にしてのことでありますから、そのことをこと心にこそのことを考慮に入れると、なおさらイエス様の思いが伝わってくると思うのです。イエス様は神の子であられますから、神の子として当然のように十字架におかかりになったというわけでは決してありません。ですから十字架は単なる通過点というわけにはいかないのです。イエス様と十字架の出来事はイエス様にとっても厳しい出来事です。つらいことです。できたらやめたいほどのことです。マタイは十字架を前にしたイエス様の言葉の中に、お祈りの中に、できたらこの杯を私から取り除けてほしいと祈られました。できたら十字架という道を私に与えないでほしい、別の道があるのならそのようにしてほしい。マタイの証言ですけど、2番目の祈りでは、これより他に道がないのでしたらあなたの御心がなりますように。このあなたの御心がなりますようにというのも、この私をどうにでもしてほしい、さあ殺せというようなことを言っているおられるわけではないのです。そうではなくて、もし十字架にかかることしか私には道が残されていないのならば、十字架へと歩み出す決心を与えてほしい。十字架の時を過ごす持ちこたえる力を与えてほしい。勇気を与えてほしい。そういうことであります。神の御心がなるようにというのは、神様が私をどうにでも料理してほしいというようないい加減なことではないと思うのです。そうではなくて、もしそうであるならば、私に勇気と決心と、それを持ちこたえる力と与えてほしいという祈りだと思うのです。そういう出来事を前にしてのことであります。そういう出来事を前にして、イエス様は、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしているという事実を証言しなければならない。語らないで過ごすわけにいかない。どうしてもこのことは語っておかなければならない。そういうこととしてユダのことに触れておられるのです。これこそがイエス様の十字架の重要な通過点であります。ヨハネ福音書13章は、杉越の祭りの前に、杉越祭の前にイエスはこの世から父のもとへと移るご自分の時が来たことを悟り、世にいるご自分の者たちを愛して最後まで愛し抜かれた、と、そういう言葉でこの13章をヨハネを始めています。この言葉がヨハネの受難物語、さらには復活の出来事、いや、この福音書全体を貫いていると、そう言ってもいいと思います。最後までというのは、文語訳の聖書の訳で言いますと、極みまでということになります。極みまで、もうそこ、それ、もう徹底的に ということです。最後まで、時間的にも内容的にも、もう最後までギリギリまで、そう言ってもいいかと思うのです。この愛のゆえに、もう徹底的にイエス様が弟子たちを愛し、この世の者たちを愛しておられる、その極みまでの愛のゆえに、イエス様は弟子たちの足を一人残らず洗われました。お洗いになりました。そこには、前にも触れましたように、イスカリオテのユダがいました。イエス様はユダが裏切ることをもうご存じおられましたけれども、ユダの前を通り過ぎて、お前の足は洗わない、そうにおっしゃったのではありません。ユダの前にもイエス様はひざまずいて、その足を取って水で洗って、タオルで拭かれたのです。ペトロも同じようにされたのです。問題はそこからです。そうしてイエス様に足を洗ってもらったユダは、それでもう裏切りをやめたのかというと、決してそうではありませんでした。それでもイエス様は十字架にかかろうとされる。それがイエス様の愛であります。この愛の上に、イエスはあなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしていると語ることもできたのです。こうした愛がなければ、あなた方のうちの一人が私を裏切ろうとしているというようなことを多分口にはできなかっただろうと、私はそう思います。この言葉はですから、預言者的な言葉です。イエス様が心を騒がせておられるのも、心理的な、情緒的なことではなくて、先ほど申し上げましたように、神の霊が激しくイエスを揺り動かして、十字架の何であるかを証言しておられる言葉なのです。けれども、弟子たちは、この言葉が理解できませんでした。どのようにその言葉にお答えしたらいいかもよくわからない。ですから、弟子たちは誰のことを言われたのか察しかねて、顔を見合わせた。聖書はそう語ります。誰のことを言われたのか察しかねて、顔を見合わせた。お前たちのうちの一人が私を裏切ると言われたときに、あの人だというふうには言えなかった。誰のことかよくわからない。誰にもわからない。だからみんな顔を見合わせたのです。ひょっとしたら私のことか、ひょっとしたらあなたのことか、そういうような思いを持って、弟子たちは互いに顔を見合わせたのであります。その時に弟子たちの心を支配していたのは、自分に対する自信のなさです。仲間に対する疑心暗鬼です。ペトロという人はそのことをはっきりさせようとします。ペテロらしいといえばペテロらしい。誰が裏切り者か、この際はっきりとさせてもらおうと、こう言います。シモン・ペテロはこの弟子というのは、イエス様のそばに座っていた弟子でありますが、誰について言っておられるのかと尋ねるように合図した。イエス様が一体誰のことを言っておられるのか。そこには多分自分のことは入ってないだろうと思うけれども、いや、自信もない。そういうようなことだと思うのです。 これから後のことは、これから後に起こったことはおそらく多くの人が気づかないうちに瞬く間に起こったことだ、そのように言う人もあります。ですからイエス様がしようとしていることを今すぐするがよいとおっしゃったとき、他の弟子たちはその真意がわからないで、祭りに必要なものを買いなさい、あるいは貧しい人に何か施すように、そう言われたのだと思っていたというのです。誰もがユダが裏切り者だというふうに思っていなかった。そういう意味ではイエス様のお言葉と行いとは誰にも伝わっていなかったのです。誰にも届いていなかったのです。誰にも伝わらない。イエス様が弟子たちの足をお洗いになったことも誰にも伝わっていない。その意味でも時は夜であります。闇であります。ヨハネはこのユダの行動について、ユダがパンを切り受けるや否や、サタンが彼の中に入ったと記します。すでに悪魔はシモンの子イスカリオテのユダの心にイエスを裏切ろうとする思いを入れていたと記されているのでありますけれど、ここに来て思いを入れるだけではなくて、サタン自身がイエス様のユダの中に入っていった、そう記すのです。こうしてユダはサタンの支配下に置かれることになります。イエス様はしようとしていることを今するがよいと、そうおっしゃってサタンにその計画の実行をお許しになりました。私たちはこうしてサタンが勝利したかのように思えてしまうのです。サタンが好きなようにもう好きなように傍若無人に振る舞っている、そのことをイエス様がお許しになっている、サタンが勝利した、そのように思ってしまうのです。けれどこのサタンの働きに対してイエス様がなさったことは何かというと、ご自身の体を持って誰にも理解されない道、誰にも届かない道を、つまり虚しさの中に入って行かれ、虚しさに仕えてくださいました。けれど皮肉なことに、そのことがサタンの敗北でありました。サタンはイエス様をどうすることもできなかった。イエス様はサタンの働きにもかかわらず、ユダの裏切りにもかかわらず、むしろ裏切りに乗って十字架へと歩んで行かれたのです。惜しく刀を抜いてサタンと切り合ってサタンに勝利した、そういうことを聖書は書いていないのです。黙ってイエス様は十字架へと歩んで行かれました。そうすることによってサタンの勝利を虚しくしてしまわれた、これが十字架の出来事であります。闇は一筋の光によって虚しくなる、そういった人があります。闇に打ち勝つのにはたくさんの光がいる必要はない。一筋の光、ろうそく一本の光があることによって闇は闇でなくなるのだ、そういうのです。サタンがまるで自分の世界が全てであるかのように振る舞っているその中で、 ただイエス様だけが黙って十字架へと歩まれた。そこに一筋の光がある。そういうふうに思うのであります。ですからそのことを通してサタンの勝利がどんなに勢いがあるように見えたとしても、それは見せかけのもの、虚しいものであることを私たちは知らされることになります。一切れの食物とともにユダの心にサタンが入りました。ですからユダの裏切りはサタンのなさる技であると言えます。それではサタンの仕業は、ユダの仕業はサタンの罪であって、ユダには罪がないのか、ユダはその責任から逃れることができるのか、そういうと決してそうではないのです。ユダはその責任を問われなければならない。その罪は決してサタンに転嫁してしまうこともできない。この罪の責任はやはりユダ自身が負わなければならないのです。けれどもユダが責任を問われるのだとすれば、それはユダ一人のことではないというのもまた事実であります。裏切り者がいる、それは誰かわからない、あるいは自分かもしれないとみんなが思ったのです。ですから一人ユダのことではないのです。ユダさえ出ていけば、あとはたとえほのぐらいとしても温かい灯火の下でイエス様の元に集まっている弟子たちがそれにふさわしく清い集団を保つことができる、あるいはできているというのでありましょうか。ユダが除かれて聖なる集団は清くなってしまった人たちの集まりがになってしまうのでしょうか。しかしここでは裏切り者のユダが問題にされているのではなくて、ユダの裏切りが問題とされているのです。十字架は罪の怒り、罪への怒りの表れです。イエス様の十字架はサタンへの挑戦であります。サタンへの挑戦はそれがなかったかのように十字架に向かうことによって勝利をいたします。サタンの力は主の敗北を目指しています。イエス様はサタンに屈して十字架から逃げるのではなくて、あたかもサタンの力がないもののように十字架に向かわれました。そこに主の勝利があります。サタンの敗北があります。罪はもはや力を持たなくなっている。なお罪にとどまっている私たちです。けれども私たちはイエス・キリストの十字架の上に、許しの中に置かれている私たちでもあります。ですから私たちはキリストのためにもっと自らをお捧げしたく思うのです。聖餐式をいたしますけれど、パンと杯に預かるときに、罪の私たちの中にイエス・キリストが入ってきてくださって、私たちを清い衣でもって、義の衣でもって、衣でもって覆い尽くしてくださっていることをしっかりと心に留めたいと思うのです。そして義の衣を着せられた私たちとして、これからの1週間を歩んでいきたいと思います。お祈りをします。父なる神様、あなたがこの私たちを招いて、今日も礼拝をお捧げする群れとしてくださいました。天におられる主が、そして間もなく聖霊として私たちのところに来てくださる主は、その私たちをこうして祝福してくださっていますから感謝をいたします。でそのことは何よりもイエス・キリストの十字架による罪の許しによって出来事となったことであります。 パンと杯とをいただきながら、そのことをしっかりと心に留めるものとなさせてください。この祈りを主の御名によってお捧げします。アーメン。
お差し支えのない方はご起立ください。賛美歌204番ください。ただいまから聖餐式を始めます。聖餐の聖帝の言葉、私があなた方に伝えたことは私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを先言われました。これはあなた方のための私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこれを行いなさい。 だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。祈りを捧げいたしましょう。天の父、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天とを覚え、この聖霊天に讃えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンと杯とを祝し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に従ってこのパンと杯を受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。聖餐への招きの言葉。すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい。あなた方を休ませてあげよう。味わいみよ、主の恵み深さを。幸いなもの、主に逃れる人は。聖餐式は信仰の礼典ですので、洗礼を受けた方々、信仰告白をされた方々に預かっていただきます。まだの方はしばらくお待ちください。すべての人に開かれている神の恵みを信じて受け入れてくださり、共に聖餐に預かる日の必ず来ることを信じ、祈りを持ってお過ごしください。また聖餐に預かる私たちも、そのような方々がこのところに列しておられることを心に留めて祈りつつ、この時を過ごしましょう。すべての準備が整いましたので、これから皆様にパンと杯をお分けいたします。最初にパンをお分けいたします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。お配りいたします。私のための主イエス・キリストの体です。 て杯を分けいたします。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。お配りいたします。感謝の祈りを捧げいたしましょう。慈愛の神、あなたは限りなき憐れみをもって私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、とこしえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝をもって自らの体を神に喜ばれる聖なる生ける生贄として御前にお捧げいたします。私たち主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得てもえなくても御言葉を述べ伝えることができますように、今日聖餐に預かれなかった方々の上に、今この時もそれぞれの置かれた場所で祈りを捧げておられる方々の上に、あなたの恵みが豊かに注がれますように。主よ、
常に恵みと祝福と私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。お差し支えのない方はお立ちください。賛美歌511番。
ご着席ください。感謝と献身の印として献金を捧げいたしましょう。
天の父なる神様、6月になりました。この最初の主の日に健康を与えられ、信仰を整えられまして、愛する兄弟姉妹方と共に礼拝を守りましたこと、また聖餐に預かれましたことを感謝いたします。敬愛します森里先生の御口を通し、あなたの御言葉を豊かにいただき、一週間の歩みを始めます。どうぞ使わされたこの世の生活の中でも、いただきました御言葉を心に留めて過ごすことができますようお導きください。一月の間に毎週違う教会を助けて、御言葉の取り次ぎに心を尽くしてくださいます森里先生の健康をあなたが守り支えていてください。先の週に天に召されました姉妹は、若き頃より信仰生活に励まれ、長らく教会学校の教師をしてくださいました。あなたの身元での平安を祈ります。あなたの恵みに応えてここに献金を捧げます。清めてあなたの御用のために お持ちください。このお祈りをイエス様の御名を通して御前にお捧げします。
アーメン。
報告をいたします。主法の表面をご覧ください。本日の集会です。ケーキの日でございます。1階ホールでケーキの販売がございます。定例役員会が3階の会議室でございます。聖歌隊練習は聖歌隊席でございます。また婦人会の委員会が1階ホールにて行われます。今週の集会です。聖書研究会祈祷会が6月4日の水曜日午前10時半並びに19時半より持たれます。どうぞご参集ください。個人消息にお目通しをいただき、どうぞお祈りに覚えていただければ幸いでございます。裏面の報告をご覧ください。 次週花の日の訪問をいたします。ご奉仕いただける方は2階踊り場にある掲示の表に名前をご記入ください。車をお出しいただける方は丸をつけてくださると助かりますのでよろしくお願いいたします。また6月15日には教会の大掃除がございます。室内を中心に整理整頓を行います。本日と次週の2回食券の販売をいたしますのでお買い求めください。その他修法のお目通しをよろしくお願いいたします。これで報告を終わります。お差し支えのない方はご起立ください。正英541番。
主があなたを祝福し、あなたを守られるように。願わくは、主が御顔をもってあなたを照らし、あなたを恵まれるように。願わくは、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を賜るように。願わくは、主イエス・キリストの恵みと、神の愛と、聖霊の交わりとがあなた方一同と共にあるように。アーメン。
ご着席ください。本日1年ぶりに見えられた方をご紹介いたします。鍋屋恵美子さん、どうぞお立ちください。ナベヤさんはブリュッセルの日本語プロテスタント教会に所属されています。森澤先生は修法でお知らせしている3つの教会のほかに、このブリュッセルの日本語プロテスタント教会もリモートで牧会をされています。本日はそのベルギーからお越しいただきました。いつも日本より大きなお支えを森里先生からいただき、お礼を申し上げますというメッセージをいただいています。本日初めて来られた方をご紹介いたします。田代寛人さん、どうぞお立ちください。ようこそお越しくださいました。大学の1年生ですね。またこれからよろしくお願いいたします。今日他に何かご報告等はないでしょうか。
それではこれで終了いたします。